どうも、美術オタクの瀬尾彩です。このポッドキャストは10年ほど前まで大学で美学と美術史の勉強をしていた瀬尾が展覧会に行った感想やアートについて語る番組です。いつもはここで今回の展覧会をお伝えするんですけども、その前に今日は告知です。アート系トーク番組オニオンラジオというポッドキャスト番組にお邪魔してきました。初のゲスト出演ですね。すごくポッドキャスターっぽいと思って、ちょっとすごく面白かったです。出させていただいたオニオンラジオはアーティストの川村さんとアートブックのショップを運営されている大滝さんのお二人でやられている番組で、アートをめぐるなんでを正面から意見を突き合わせるポッドキャスト番組です。結構面白いテーマが多いの で更新頻度もね、週2回と高いので、気になるテーマだけでもいいので、ぜひね、面白いので聞いてもらいたいです。でゲストで出させていただいた回のテーマは推し美術館ということで、3人で好きな美術館について話しています。推しポイントも人によって結構こう異なるのも面白いなと思っていて、まあ、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ聞いてみてください。はい、では本題です。今回の展覧会はアブストラクション、抽象絵画の覚醒と展開、セザンヌ、フォービズム、キュビスムから現代へですね。東京駅八重洲口にあるアーティゾン美術館で、アブストラクション展というのが今開催しています。ちょっとね、長いので今後アブストラクション展と呼んでいきますけども、実はね、初めてアーティゾン美術館に行ってきました。アーティゾン美術館って何年か前まではブリヂストン美術館っていう名前だったと思うんですけど、そのブリヂストン美術館時代から行ったことがなくて、本当にマジの初めてで行ってきました。で、コレクションがね、こう充実してるよみたいな話を学生時代に聞いたことがあって、あ、そうなんだって思ってたんですけど、なかなかこうなんかタイミングが合わなかったりとか、展示がこう興味がある展示があんまりやってなかったりとか、行ったことがなかったんですよね、学生時代も、ブリヂストン美術館の時代も。で、行ってみて、まあ、コレクションも結構今回多かったんですけど、噂通りコレクションがすごく立派ないい美術館だなって思いました。で、展覧会に関してなんですけども、まあ、抽象絵画がメインになるわけですけども、まあ、抽象絵画って苦手意識ある方多いと思うんですよね。で、私もあって、何を見ていいのか分かんないし、とかって思って最初行く気なかったんですよ。でもツイッターとか見てると結構好評で、まあ良かったって言ってる人とかも多いし、まあちょっと言っておこうかなって思ったのが一つ。で、もう一つ理由があって、今ちょうど19世紀から20世紀前半の美術というのを勉強していて、まあ、これをねまとめてちょっとポッドキャストで自由研究として発表したいなとも思ってるんですが、全然台本が進んでないので先にこっちを上げるんですけど、まあちょうどね勉強してるところと被ってくるなっていうのもあって、ね、タイトルもセザンヌ、フォービスム、キュビスムから現代へとあるので、ちょうど今勉強している時代と被るなと思って行ってきました。で、見どころなんですけど、ホームページから引用しますね。5つあって、まあ、多いな5つあって、まあ、1つ目が抽象絵画の歴史を、転換する大規模展だっていうことですね。これはもう後でじっくりちょっとお話ししたいと思います。で、2つ目がアーティゾン美術館の近年の新収蔵作品95点を一挙公開とのことでした。アーティゾン美術館の、新収蔵作品っていうのの定義がどうやら、アーティゾン美術館になってから収蔵した、名前を変えてから収蔵したもののことを新収蔵作品と呼んでいるみたいなんですけど、まあ、それが一挙公開だよっていうことで、3つ目が国内外の美術館そして個人コレクションから作品が集結しているということで、4つ目アルトゥング、スーラージュ、ザオウーキー、これみんな画家の名前ですね。彼らの後期の作品っていうのを特集展示しているよっていうことで、5つ目、現代作家の作品を特集展示しているよっていう、この5つですね。これが見どころだよということでホームページに書いてありました。で、展覧会の構成と、まあ、感想なんですけど、全部で12セクションあって、 ボリュームがすごかったんですね。なんとか2時間で見切れたっていう感じで、最後の方とかはもう集中力切れて大変っていう感じでした。で、12セクション全部解説すると長くなるので、それはホームページをご覧いただくとして、ざっくりどういう流れだったかっていうと、本当にね歴史の流れそのままっていう感じなんですけど、展示室が6階、5階、4階っていう風に下っていく感じで構成されていて、6階が19世紀後半から第一次世界大戦前までのフランス、まあ主にフランスですね、まあヨーロッパが中心となった抽象表現の歴史ですね。19世紀後半から、第一次大戦前のフランスで、階を降りて5階に行くと戦後のアメリカと日本の抽象表現っていうのが5階で、さらにもう1階下がって4階まで行くと最近の抽象についてっていうのが4階ですね。まあ6階で出てきた巨匠、まあ、さっき見どころのところでお名前を挙げた3人の画家ですねのその後というか、まあ、近年の作品が置いてあったりとか、あとは現代作家の作品、今生きている作家の作品で、抽象表現をこう受け継いだ人たちの作品っていうのが展示されていました。で、6階、5階、4階っていう、まあ歴史の流れに沿って、あるんですけど、私がやっぱり個人的に面白かったのは6階の戦前のフランスですね。まさに今勉強しているフランスの美術が中心だったので、まあすごく面白かったなって思いました。まあ、勉強してるからね、より面白いなって思ったんだと思います。で、特にこの時代、フランスが美術の中心だった時代の作品たち で、当時のフランスって発表の場が、こう画家の発表の場が増えて、自由な表現っていうのが加速度的にどんどん出てくる時代なんですよね。で、これを逐一追うのはすごく大変なんだけど、すごく面白いんですよ。今それをやっているのですごく面白いなと思いながらやってるんですけど、で、この展覧会では抽象芸術の起源ですね、抽象芸術の起源を19世紀末の印象派とかセザンヌに置いていて、まあ、これ本当にそうだなって思います。本当にそうだなって、なんかどの立場から言ってんだって感じしますけど、まあ、本当にそうだなってしみじみと実感をしました。で、印象派についてはその今台本を書いているんだけども、瞬間的な光を捉えることに集中しすぎていて、まあ、特にモネとかそうなんだけども、こう今のこの光っていうのをこう素早いタッチでこうバッて捉えていきたいっていう欲望がすごくあるんですよね、モネとかって。で、そうすると分かりやすく形態つまり形ですね、形がどんどん崩れていくんですよ。輪郭線はなくなっていったりするし、そのモネの晩年の作品とかって本当にほとんど抽象画みたいな感じの、作品になっていくんですけど、なんか本当に抽象表現が出てこれたのも印象派っていう革命があったからだよなとか思ったりとか、まあ、この頃形っていうものがだんだん分解されてきたりとかしたっていうのも、まあ、そうだよななんてことを見ながら思ったりしました。で、作品として形態が崩れていくっていうところで分かりやすいのが、マネのオペラ座の仮想武道会っていう作品が出てたんですけど、最初2枚目かな2枚目か3枚目に出てくる作品なんですけど、かなり素早いタッチで描かれていて、表現しているものはオペラ座の仮想武道会が描かれているから具象表現なんだけど、形がかなり崩れつつある。遠くから見ると確かにオペラ座の仮想武道会の絵を描かれているはずなのに、近くで見ると形が全然捉えられないんですね。ぜひね、これ見てほしいです。で、そこから、まあ、19世紀末を経て20世紀に入っていくわけですけども、20世紀に入ると最初の芸術運動として、まあ、フォービズムとかが出てくるわけですね。で、フォービズムについては前回のマティス展の回でお話しした通りなんですけど、マティスがまさにフォービズムの申し子で、まあ、鮮やかな色彩っていうのが特徴ですね。で、マティスも、マティス展で、まあ、その形態と色彩のバランスが取れないみたいなことを言って悩んでいたみたいな話があったんですけど、やっぱりここでも形態、まあ、形っていうのが、まあ、揺らいでいくっていうような話が出てきます。 で、もう一つがキュビスムですね。キュビスムについては、このラジオでは取り上げたことがないかなって思う、ないような気がするんですけど、ピカソとかブラック、ジョルジュ・ブラックが有名で、形を徹底的に分解してしまうっていう方法なんですよね。簡単に言うと。で、今の目から見るとほぼ抽象画みたいな感じになっています。で、そこから3つ目のセクションに移るんですけど、3つ目のセクションが、タイトルが抽象画の覚醒っていうセクションなんですけど、ここで怒涛のごとくヨーロッパ各地で生まれる芸術運動っていうのをまとめてこうバーンと紹介してるんですね。イタリア未来派とか、ドイツの青騎士、バウハウスでステイルとかっていうのを、ずらーっと紹介していて、ここすごくボリュームのあるゾーンでした。で、まあ、一番最初に挙げたイタリア未来派なんですけど、未来派といえばパッと思い浮かぶ彫刻があるんですね。それがウンベルト・ボッチョーニの空間における連続性の唯一の形態っていう作品があるんですけど、これね、イタリア未来派って言ったら私パッと思いつくのがこの彫刻なんですよ。絵画じゃなくてこれが私は真っ先に思い浮かぶんですけど、もう一回タイトル言いますね。空間における連続性の唯一の形態ってちょっと長いタイトルなんですけど、人体が前に進むっていうのはその前に歩いていく、歩き出していくっていうダイナミズムみたいなものを表現した有名な彫刻があるんですけど、これアーティゾン美術館の所蔵だったのかってびっくりしました。なんかね、どうやらこの新収蔵作品の中の一つみたいなんですけど、あ、そうと思って、こんな教科書にボーンって載ってるような基本的な作品なので、あ、そうなんだと思って、日本にあるんだっていうか、アーティゾンが持ってんだみたいな感じで結構びっくりしました。で、同じようにこれもアーティゾン美術館の所蔵なのかってびっくりしたのが、これまた彫刻なんですけど、ブランクーシの接吻ですね。接吻っていう彫刻があるんですけど、これもこのセクションにあって、まあなんかなんて言ったらいいのかな、直方体の男女がくっついて接吻してるっていう、これも有名な彫刻なので、ブランクーシ接吻って検索するとすぐ出てくると思うんですけど、これもこのセクションにあって、これもね、美術史の教科書に必ず載ってると言ってもいいほど有名な彫刻です。私彫刻全然詳しくないんですけど、私でも有名じゃんって思うくらい有名な作品ですね、今挙げた2つは。だから、まあ、すごく豪華ですよね。で、今、まあ、彫刻の話しかしてないんですけど、絵画も豪華で、もう名前だけ挙げる、作品まで挙げてるとちょっと膨大になりすぎるんですけど、ル・コルビジェ、ピート・モンドリアン、ワシリー・カンディンスキー、パウル・クレイと、まあ、大御所が目白押しっていう感じで、まあ、あんまり20世紀美術詳しくない方は名前だけ聞いてもちょっとピンとこなかったりするかもしれないんですけど、まあ、みんな20世紀美術を代表するような画家たちですね。でね、今カンディンスキー、ワシリー・カンディンスキーって名前挙げたと思うんですけど、これ家に帰って見てたらカンディンスキーって名前があったんですよ。その作品一覧を見てたらカンディンスキーの名前があったから、ここカンディンスキーって名前入れたんですけど、私カンディンスキーの絵を見た記憶がないんですよね。今日見てきたんですけど、だからもしかしたら展示会があったみたいなので、その時になのか、私が単純にスルーしてしまったのか、カンディンスキーあったかなと思って、ちょっとここ記憶が曖昧です。でも、まあ、とにかく大御所が目白押しなのがこの3つ目のセクションでした。で、その後熱い抽象についてのセクションが来ます。熱い抽象って何かっていうと、まあ、抽象には2種類あって、熱い抽象って呼ばれる抽象画と冷たい抽象って呼ばれる抽象画があるっていうのが、まあすごい簡単な単純化すると、まあそういう話なんですけど、まず冷たい抽象って何かっていうと、さっき言ったキュビスムみたいなところから生まれてきたような、それまでの幾何学的な抽象表現を指します。例えば四角、丸、三角、四角みたいなもので構成された、例えばコンポジションとかって名前を付けられがちな抽象画のことを冷たい抽象っていうふうに言うんですけど、逆に熱い抽象って何かっていうと、幾何学に頼らないで、まあなんて言ったらいいんだろうな、筆の跡が残るような、こう画家のなんていうのかな、 パワーというかエネルギーみたいなものが画面に現れているような、ね、抽象画のことを熱い抽象っていうふうに言ったりします。でそのまあそれまでの冷たい抽象から熱い抽象へと表現が移り変わっていくよみたいな感じのセクションですね。でここで6階がやっとおしまいになります。一番最初のフロアがやっとおしまいになって、でここが個人的には一番ボリュームがあったなって感じました。結構ここまで見て3分の1しか見てないわけですけど、3フロアあるので私はかなりお腹いっぱいになってましたこの時点で。で、そこから5階に降りていくわけですね、エスカレーターで。でそうすると話はアメリカに移ります。まあ、この時期2回の世界大戦があるわけですね。第一次世界大戦と第二次世界大戦っていうのを、まあ、ヨーロッパがでは起きるわけです。であんまり私も歴史、いわゆる歴史ってそんなに詳しくないんですけど、ヨーロッパでは日本だとね第二次世界大戦がすごく大変だったからその記憶が、まあ、あると思うんですけど、第一次世界大戦の方が大変だったみたいなんですよね、ヨーロッパって。なのでまあ、すごく大変だった2回の大戦、世界大戦っていうのが、まあ、あったわけです、ヨーロッパでは。そうするとヨーロッパで芸術とかやってる場合じゃなくなってくるので、どうなるかっていうと美術の中心がアメリカに移っていくわけですね。戦火から逃れるために芸術家たちはみんなアメリカに移っていくっていうような動きがこの時期あって、で、まあ、今やアメリカが現代アートの中心地、ニューヨークが中心地になってるわけですが、まあ、フランスが、パリが、まあ、芸術の都ではない、現時点ではないっていうのは、まあ、そういう理由があるわけです。で私知らなかったんですけど、アンリ・マティス、マティス展のマティスですね、の息子がピエール・マティスっていうお名前だそうで、で、まあ、この時期ヨーロッパとアメリカを画商としてつないだみたいな話があって、それすごく興味深かったですね。特にジュアン・ミロをアメリカに積極的に紹介したらしいです。なんかそんなちっちゃいセクションがあったりしました。でここからアメリカの抽象表現主義の絵画っていうのが、まあ、5階にずらーっと並んでるわけです。作品名っていうのが、抽象画っていうのはナンバーいくつとかコンポジションとか無題みたいなものが多いので、作家の名前だけ挙げていきますが、アーシュル・ゴーキー、ウィレム・デクーニング、ジャクソン・ポロック、マーク・ロスコ、アドライン・ハートみたいなところですね、有名どころが。まあ、さっき彫刻詳しくないみたいな話もしたんですけど、私美術史やってた割に彫刻も詳しくなければ抽象絵画についても結構疎い方だと思うんですけど、でも私でも知ってるような代表的な画家の絵がずらっと並んでいて、このセクションもすごい豪華だなって思いました。アメリカのね、抽象表現主義ってすごく栄えたので、人もすごく多いし豪華だなって思いました。であとね、アメリカの抽象絵画ってなんでか知らないんですけど大きい作品が多いんですよね。大作、サイズがすごく大きい、人間の体よりも大きなサイズの作品っていうのが多くて、そうするとね、美術館の展示室をちょっと想像してみてもらいたいんですけど、6階はちっちゃい作品が多かったんですよ。まあちっちゃい、まあ大きい作品もあったんですけど、ちっちゃい作品も多かったんですよ。そうするとこう間隔を空けて展示しているとはいえ、一つの作品の前に人がたまりやすいわけですよね、作品がちっちゃい分。でも大きい作品って一つの作品の前に人がたまりにくいというか、こう密集しづらいんですよ。作品数も大きいから少なくなるし、人が密集 しにくいんですよね。でそうなるとなんかゴミゴミしてる感じっていうのが6階に比べてなかったんですよ。だからすごくこういい雰囲気で美術館を楽しむっていう意味でもすごくいい空間だったと思いました。であとは、まあ、この辺りから女性画家の紹介が増えたなっていう印象がありました。で美術とジェンダーの話もしたいっていうか、まあ、勉強したいところなんですけど、今回はちょっと勉強不足なので割愛します。まあ、よく言われる話としては、女性っていうのは、まあ、モデルにはなるけど画家にはならないよね。美術史に残ってる画家って男性が多いよねっていう話を、まあ、結構されがちなんですけど、なんかそういうところも意識して、女性の作家っていうのをガンガン紹介していく感じなのかなって思いました。ただまあ、今回は勉強不足なので、この辺で話をやめておきたいと思います。で、 まあ、アメリカの抽象表現主義っていうのを抜けると、今度は戦後の日本の抽象画の展開についてずらっと作品が並んでいくわけですが、まあ、個人的にあんまり興味が持てなかったので、ちょっと割愛したいなっていう感じですね。で、これなんで興味持てないのかなって思ったんですけど、まあ、そもそも抽象画が、まあ、冒頭でお話しした通りそんなに得意じゃないのに、この辺りの歴史に疎いんですよ私。日本史弱いし、あの近現代の日本史すごく弱いし、日本美術にもそんなにあの明るくないんですね。なので、あのどこをどう楽しめばいいのかちょっとよく分かんなかったなっていうのが印象でしたね。どうしても、まあ、これ私の偏見なんですけど、日本の抽象画ってヨーロッパの二番煎じなんじゃないのみたいな、ヨーロッパアメリカの二番煎じなんじゃないのっていう印象があって、それをあの払拭できなかったんですよね私は今回の展示で。で、まあもちろん好きだなって思う作品もあったんですけど、なんかあんまりちょっとピンとこないっていうのが、まあもうそもそもね抽象画がそんなにピンときてない人なので、あのっていうのもあって、ちょっとっていう感じでした。で、5階がおしまい。で、次4階ですね。4階に降りると今度現代美術になってきます。で、最初に来るのが巨匠のその後というようなセクションになります。6階の熱い抽象のエリアに飾られていたアンス・アルトゥングっていう画家と、ピエール・スーラージュっていう画家と、ザオ・ウーキーという画家の晩年の作品っていうのが並んでいました。まあ、この3人が、まあ、なぜこの3人なんだろうっていうのもちょっとよく分かんなかったんですけど、でもまあこの3人が晩年まで抽象表現っていうのを貫いたんだなっていうことはまあ思いました。で、まあ、ちょっと面白かったのがタイトルにみんな制作年月日入れがちっていう、なんかね無題とかあのコンポジションとか制作年月日とか結構あの抽象表現って入れがちだなって思うんですけど、タイトルに、まあその中でもみんな制作年月日パターンでしたねこのエリアは。はい、っていう感じでした。で、その巨匠の作品を抜けると最後のセクション、現代作家たちの作品ですね。今生きてる、主に日本の現代作家たち、主に日本のでいいのかなの、現代作家たちの作品でした。で、7名の作家が、数え間違えてなければ7名の作家が紹介されていたんですけども、私が好きだったのは高畑依子さんの作品で、読みはケイブでいいのかな、 CAVE ケイブでいいのかな、まあ、洞窟という意味の単語だと思うんですけど、というシリーズが好きでした。まあ、どういう作品かっていうと、キャンバスに塗ってある漆喰が独特の模様を描き出してるっていう感じの作品で、まあ、漆喰っていう素材が私はよくわかんない、あんまり触ったことがないのでよくわかんないんですけど、まあ、キャプションとかに書いてあったことによると、どうやら漆喰をまずカンバスに塗ると、で塗ったものを水で洗い流して、でカンバスの地に現れた模様を抽象表現とするみたいなことが書いてあったんですけど、ちょっと全然想像ができなくて、制作過程がすごい気になる作品だなって思いました。でもね、すごい作品はかっこよくて、その漆喰の、漆喰ってまあ白い素材ですけど、その白がなんていうのかな、まあ、すごいかっこよかったんですよね。まあ、あの好き嫌いだけで話しているので、これがどうとかっていうのが全然ないんですけど、まあすごい好きだなって思った作品でした。はい、っていうのが、まあ、ざっくりとした今回の展覧会の流れでした。で、総評としては、抽象表現という切り口で20世紀美術を概観する、すごくいい展覧会だったなっていうふうに思いました。で、まあ、これ私見ながら個人的な好みをあの発見したんですけど、美術の歴史が分かるタイプの展覧会かなり好きなんだなって、私が。で、本物を見ながら歴史をたどれるっていうのがすごく楽しいなって思うので、あのすごく贅沢な気分になりました。で、これから見に行く人に向けてなんですけど、展覧会のセクションごとにある解説は結構難しい言葉で書かれているなという印象がありました。難しい言葉で書いてあるので、結構目が滑ったりとかして、もう目が滑りっぱなしのまま、 私は先に進むという感じで行ったんですけど、なのであんまりその美術批評とか美術の話というのを読み慣れてない人っていうのはちょっと分かりにくいかもしれないなって思いましたが、スマホアプリ、アーティゾン美術館のスマホアプリで音声ガイドが聞けるんですよ。で、それは、音声ガイドとしても聞けるんだけど、喋ってるその内容も、テキストで見られるので、そっちの方が分かりやすいかもって思いました。そっちは結構簡単な言葉で書いてあるので。で、あと、これ完全に余談なんですけど、私はイヤホンを忘れたんですよ。スマホのイヤホン忘れたので、ミュージアムショップでイヤホンが買えたので良かったんですけど、結構ね、高かったので、イヤホン忘れず持っていくことをお勧めします。で、あとは、イヤホンの話は置いといて、あとは、歴史的に、今回のアブストラクション展を見て、改めて思ったんですけど、抽象絵画っていうのは、どんどんモチーフがなくなっていくんですよね。その歴史上、モチーフがあったところから形態が崩れていって、で、最終的に、その絵画の表現として、抽象表現というのが出てきて、もうそのあたりからモチーフというものがどんどんなくなっていく感じなんですよね。で、そうするとタイトルからどんどんモチーフ名も消えていくわけです。そうすると見るべき部分が、絵を普通見るときってモチーフを見るわけですけど、モチーフがないので、見るべき部分が間違えるしかなくなってくるんですよ。その筆触とか、なんていうの、画面の表面しか見るところがなくなってくる。ですよね、当たり前のことなんですけど。で、そうすると絵の表面ばっかり見てると何に注目するかっていうと、どうやって描かれたかっていうところに必然的に注目をせざるを得ないので、多分ね、絵を描く人が見ていて楽しいんだと思いました。絵を描く人とか絵の素材を触ったことがある人とかって多分すごく面白く見れるんじゃないかななんて思ったりしました。で、作品数も多いので、一つ一つじっくり見てると結構疲れます。なので、もう最終的には、私は最終的に、もう自分がかっこいいって思ったものはじっくり見る。まあ、ピンとこなかったものはちょっとスルーするみたいな感じで見ていきました。そうじゃないと集中力が全然持たないですね。私は持ちませんでした。はい。で、この展覧会は8月20日。日曜日までアーティゾン美術館でやっているので、抽象絵画とか20世紀美術に興味があるなっていう方には特におすすめです。あとは美術史が好きっていう方にもおすすめですね。で、最後に雑談的になんですけど、めちゃくちゃいい展覧会だったので図録を買いました。カタログですね。カタログ数十年ぶりに買ったんですよ。数十年ぶりっていうのは、最後に買ったのが、学生時代だと思うんですよね。で、基本的に図録買わないようにしてるんですよ。重いし、どうせ積んどくになっちゃうし、スペース取るし、買わないようにしてたんですけど、でもあまりにいい展覧会だったので今回は買いました。本当に重いしね、本当に買うのやめようかってギリギリまで思ったんだけど、でも美術史が分かりやすくまとまっている展示だったので、これは持っとくときっと、将来の自分を助けるんじゃないかなと思って買ってしまいました。で、図録って、高い高いって思ってたんですけど、フルカラーでいい印刷なわけですよ、基本的に。で、クオリティを考えると3000円くらいで買えるわけですよね。そう考えると結構安いのかもしれないなって思ったりもしました。でね、冒頭にオニオンラジオに出た話をしましたけど、収録後にお二人と話していたんですけど、図録とか本っていうのはいつかの自分の身を助ける、積んどくはいつかの自分の身を助けるよねっていう話をしていて、で、その言葉があったから、もう図録買っちゃおうって思って今回買ったんですけど、多分今回もパラパラめくったくらいで、このまま積んどくになってしまうんだろうなって思うんですけど、将来自分が抽象絵画の勉強を改めてしたいと思った時に必要な書籍だなと思って購入しました。でね、勉強自体はかなりマイペースで勉強しているので、近いうち必要になるような気はするんですけど、近いうちっていうのが数ヶ月先だろうなっていう感じで思っています。はい、では、 今回の鑑賞手帳いかがだったでしょうか。感想はツイッターでハッシュタグ鑑賞手帳でつぶやいていただければと思います。それでは今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。